Suzuki。
さあでも第13回目になりましたけども、前回はトルコ共和国がついにできまして、
そうですね、
はい、はい、ってところで途中で終わってましたけども、
そうですね、はい、トルコ共和国が出来上がって、早速一党独裁体制に入っていきます。でこれはね、別にケマルが一党独裁したいって思ってるかっていうと、なんか絶妙、なんか手段としてやってる感じもする。
そうね、だからしたい、個人的欲求でやってるっていうよりはそっちの方がいろいろ合理的に動かせるから、
だし、その彼自身は複数正当性みたいなのを支持してる時もあるので、何とも言えないんですけど、実際はまあ有権者の6割が投票してケマル派が圧勝して、反ケマル派の多くが落選するみたいなことが起こるんで、まあ結果論としても一党独裁体制になっちゃうんですよね。人民党って言うんですけど、これはね、人民党がまあ一党独裁体制に入ります、まず。
はい、
はい、で彼のさ、その学友でありライバルになって、自分たちも本当はケマルと同じぐらいの地位を与えられるべきなのにそうじゃないみたいなことを思ってる人たちがいるって話をしたじゃないですか、
はいはい、
その人たちが反ケマル政党とか作ってるんだけど、まあ、それはなんか全然勝てないんだよね。
そうだね、まあ、圧倒的なカリスマだしね、
人気がないんでしょうね。
まあね、
はい、
はい、
でまあ、こういう反対勢力がいると。でこの反対勢力がですね、いる状態でケマルが何をするかっていうとですね、暗殺未遂事件が起こるんですよ、ケマルに対して。
怖っ。
でこの暗殺未遂事件を起こしたのお前らだろって言って、かつての学友というかですね、まあ、学友でありかつ一緒に世界大戦を戦った仲間、戦友でもある人たちっていうのを抑え込んでいくっていうのをやっていきます。
なるほど。
まあ、ラウフっていう人は国外に亡命したりだとかね、
うん、
うん、で結局残ったのがイスメトだけだったんだよね。
イノニュやった。
イノニュだけ。
イノニュか。
イノニュ以外は戦友、はい、学友としていろいろ一緒にやってきた人たちっていうのはやっぱりこの段階でもうすでに決裂して、いや暗殺未遂事件に関わったらだろうってケマルも言って追い落とすみたいなことをしてる状態になってるんで、
はいはい、
悲しくはあるし孤独でもあるよね。
まあね、仲良くすらいいのにな、
ね、まあ、創業共同者と仲良くできない問題って株式会社でもよくありますから ね、
まあね、
まあ、よくあることではあるなと思ってました、
うん、
でケマルが実際にこの人たちをどれだけ追い落とそうとしてたかっていうのもちょっと分かんない、暗殺未遂事件にマジで関わってたかもしれないし、関わってないけどケマルが関わったと信じきってたかもしれないし、
はい、
関わってないけど冤罪着せて追い落としてたかもしれないし、でどれかは分からない、
分かんないですね、
はい、っていう感じですね、
はい、
まあ、だけど反ケマル派の人々を暗殺未遂の計画に関与した角で審理して、まあ、処刑したり投獄したりしてるっていうことはやってるって感じですね。
はいはいはい、
はい、まあ、
政治闘争っていうやつですね。
ですね。
やだやだもう樋口さん何とかしてくださいよ、
はい、絶対嫌だ絶対嫌だ
政治闘争何かできる、
いやいや、なんで俺が今できると思ったんですか
いやだって田川だし
いやいや田川関係ないでしょトルコとタガは全然違います、はいはい、
でまあそのイスラーム主義みたいなものを最初に掲げてたよね、
はい、
あのトルコ共和国が出たできた瞬間に国家宗教はイスラムだっていう話をしてたんだけど、はい、まあ、本人はカリフ制も無意味だと思ってたし、カリフ制なくそうとしてるし、最終的にイスラームをやめて世俗主義に行こうとしてるんだけれども、まずはカリフ制の廃止ですね、まあ、スルタンと分離させてスルタンなくしてカリフだけになってて、そこに傀儡のカリフを置いてる状態だったよね、はい、このカリフ制をやっぱりケマルは無意味だって言い捨てたりしてるんだよね
まあ言っちゃってんすね、
まあ科学主義だからね彼はね、けどこのカリフ制の廃止ってスルタン制の廃止よりもずっと難しいんだよね、
宗教とやっぱり深く関わりがあるからね、
そう、だからその同じようなロジックでは納得はさせられないわけですよね、
そう、やっぱりイスラムの世界の中でやっぱ特別な意味を持っている言葉っていうかもう存在なんですよね、それをやっぱこうさ廃止するっつうのはなかなかのものですよ。
1258年ぐらいにモンゴルがさ到来したバース朝とかが滅ぶみたいな時の混乱期があるんだけど、
はいはい、
なんかあの頃に戻る感覚があるんだよね、カリフがいなくなると。
それだから、イスラームから見てです
ね。そうイスラームの人たちから見て、あの時のなんか混乱、そして自分たちの指導者がいなくなって。で他の宗教であり他の民族の人にこう抑えつけられたあの時みたいなのになんか戻る感覚みたいなのもあったりして、カリフがいなくなるっていうのはねものすごい怖いわけですよね。
なるほど、
はい、でこれをでも必ず決着つけようと思ってて、ケマルは強い意志でね、またいつ動くかっていう機会をずっと伺ってて、それ16ヶ月間ぐらいずっと待ってたわけだよね。 カリフのアブドゥルメジド2世の権威が低下してきたなとかいうのを見て、まあ、今こそ動くべき時だっていう判断をしてですね、
うん、
カリフ制は共和制の原理および国家主権と矛盾するって言って、まあ、強調し始めるんだよね、うん、そういうところ
を、
うん、もちろんだけどその保守的な人たちっていうのは、
うん、
そういうことを言い出した、
うん、
ケマルに反発をするんですよね、ま
あ、当然そうでしょう、
はい、だけどそれにさらに、はい、なんていうかこう反論していきます、うん、
はいはい、
でなんならインドとかのウラマー教会とかっていう、もう他国のウラマー教会とかからも反論とか批判とかがバンバン来るわけですよね。
う
ん、けどケマルはまあ軍の了解を取り付けてですね、カリフ制の廃止に向けて強引に今動いていきます。こういう国内外の批判が高まっていく中でも、
はい、
でこれ軍の了解を取り付けることができているのは、まあ再三言いますが彼らがもともと科学主義の人たちだからだよね。軍のエリート層っていうのは科学主義の人たちだから、
はいはいはい、はい、
まあ一番理解してくれる人たちが彼らだよね。はい、最も権力も持っているし、まあ軍のおかげで今のトルコ共和国がありますからね。はい、まあなんかすごい強い立場でもあるわけだよね。この軍の了解を取り付けて、まあカリフ制廃止に向けて本格的に動いて。行きます。
はい。
はい。で、うん、そうですね。この3本の法案をですね、大国民議会に提出すると。
うん、
まあ、一党独裁体制だからね。
うん。
うん。これらの法案には、カリフ制とシャリーアとワクフ省の廃止。シャリーアってイスラム法のことで、ワクフっていうのは、これも前のあの、オスマン帝国シリーズで出しましたけど、うんうん、ワクフってあの収入の一部を集めてインフラに投資したり福祉に投資したりするやつ、
うん、なんかあったね
っていう省庁があったみたいなんだよね、
はいはいはい、
それを廃止しますと、
はい、
宗教教育と世俗教育の制度的一本化を行いますと、
うん、
これもでかいよね。だからそれこれができなくて近代化してタンジマートの時とかに2つ同時並行で走らせるダブルスタンダード制やってたんだけど、
うん、
ついにこれを一本化させますみたいなこと言ってるってことですよね。
はいはいはい。
あとオスマン王家を全員国外追放します
みたいな。急に国外追放までするんや。
今でも いらっしゃいますよ、オスマン王家の人、うん、
へえ、
はい、
まあ、国内にいたらさやっぱリスクになるからね、
うん、ああ、
うん、あとはその法大臣みたいな人、法相にね、
うん、
そのカリフ制廃止を擁護するように根回しをしたりとかね、
うん、
もうあらゆる手を使ってですね、カリフ制廃止をもう決定事項にしようとするわけですね、う
ん、
はい、
絶対廃止させたいんやな、
はい、でも、うん、でこんなことも元も子もないこと言い出して、
はい、
そもそも正統カリフ時代以降、つまりそのあのムハンマドの親戚がカリフをやってた時代以降のイスラム世界、
うん、
だいぶ初期のイスラムだよね、それ、
はいはい、
それ以降のイスラムの世界のカリフっていうのは本当の意味のカリフじゃないみたいなこと言って、う
ん、いや、
いや、オスマン帝国全否定みたいなね。
本当すげえな。
俺本当のカリフじゃないからみたいなこと言ったりとかするんですよね。
は
い、でもこの頃のケマルっていうのはすごい、なんていうんですかね、自分の思想にのっとっても動き始めてるんで、
そうだね、
すごいこう新しい考えをバンバン出していくんですよね、うん、彼らにその、うん、この当時の社会にとって、
はい、
でその周りもついていくのに必死なんですよ、
うん、
でちょっとでもこうケマルが考えてたことと違うこと言っちゃうと、うん、左遷されたりとか更迭されたりとかするんで、周りも必死、本当このカリスマについていくのに周りも必死っていう、ちゃんとした独裁体制を築いていますね、
う
ん
う
ん、で次にまあ一党独裁体制の中で、まあこのケマルが断固たる意思を持ってですね、まあいろんな人がですねこう反対してるんだけれども、制度上できちゃうじゃん一党独裁体制でさ。それで大国民議会でカリフ制廃止っていうのを可決していきます。
うん、まあね、制度上はもう何でもできますからね。
はい、
はい、
ただもちろん制度上はカリフ廃止がなされていても、うん、じゃあ国民全体のコンセンサスが得られるかどうかはまたちょっと別の問題なんですよね。
なんか問題はそっち、そうですよね。
で実際このカリフ制が廃止された1924年から6年後の1930年に結構すごい事件が起きててですね、うん、なんかトルコ国内の神秘主義教団っていう、まあ教団があるんですけど、イスラム系のイスラムので、そこの主導者がですね、自分は救世主だというふうに名乗って男たちを率いてイスラム法とカリフ制度の復活を要求しながら街を練り歩いたんですよ。でこれを止めるために、まあ軍からこう将校の一人が現場に派遣されたんだけれども、この将校がこの行進している人たちに取り押さえられて逆に首をはねられるんですよね。
うわ、激しい。
でこの一団がその首を棒の先に突き刺して街を練り歩いたみたいなスーパーやばい事件が起きてるんですけれども、やっぱこれは当時の共和国の指導者たちに激しい衝撃を与えたんですよね。やっぱりまだ 自分たちがやってきたこの世俗化の改革がまだまだ着地できてないなっていうことを思い知らされたみたいです。
まあ、だからやっぱそれくらい反発が来るぐらいカリフっていうのが重要だったっていうことでもある
そう、制度が仮にまあできても、まあ、人の心とはまたちょっと別問題ですよね。
そうですよね、
はい、でどんどんどんどん西洋化させる政策っていうのを打っていくんですよね、
はい、
まず宗教領域でいくと宗務局っていうのを作るんですね、
はいはい
はい、でこれでですね宗教の力を飼いならして、
うん、
西洋化させながら近代国に科学主義に持っていこうとするみたいなのを司る行政機関みたいなのを作るわけですよ、
うんうんうんはいはい、
宗教を国家の管理対象にするんですよね、
はい、なるほど、
う
ん、
そうそうそう、うん、ほんとそう、
うん、
あの逆だったんだけどねもともとね
そう、うんうん、宗教によって効果ができていたんだけど、うん、逆になったってことですね。
そうそうそう、うん、立場逆転みたいな、ね、
はい、
あとはそのコーランってさ、
うん、
そのアラビア語で書かれてるんだよね、
はい、
でそれすごく重要なことなんですよ、
はい、
クルアーンにとって、
はい、
それは、まあ、あの神の意志でアラビア語を選んで書かれてるんですね、
うん、
だからアラビア語以外のものに訳してはいけないっていう認識があるんですけど、
はい、
それをトルコ語に訳すみたいなことをやるんだよね。
あ、
うん、
ダメやんダメやん。
ダメではない、まあ、うん、まあダメなん、ちょっとね誰の立場があるかによってこれ変わるかなと思うんですけど、
うんうん、
これをやると何が起こるかっていうとですね、
はい、
そのウラマーの人たちっていうのは知識層としてそのアラビア語が読めてクルアーンに何書いてあるかみたいなことを解釈ができて、
うん、
それを民衆に教えることができるという立場だったわけですよね。
解釈権を独占できてたんですよ、
う
ん、
そうそうそう、うん、それが外されるっていう感じになるんだよね、
うん、
だから彼らの権威が失墜するわけですよね、うん、
これ
ルターがやったことにそっくりだよね。
そうなんですよ、
翻訳してなんか配ったみたいな。
そうそう、ラテン語をドイツ語に翻訳して配った結果教会の権力みたいなものが落ちちゃうみたいな話に近いですね。
あっあったわ、はい、グーテンベルクがなんか作ったやつ で、
はい、
あったあった。
だからウラマーにしかわからないっていう状態がまあなくなっちゃいますよね、トルコ語に訳しちゃうと、はい、っていうのでトルコ語にまあ翻訳していくっていう感じですね。
なるほど、
はい、
これも目的は明確にウラマーの権威を落とそうとしたんですかね。
まあそうでしょうね。
へえ、ようそんな思いつくな。
で
やり方、
うん、まあ、あとは、
はい、
トルコ語のみで宗教的助言とか解釈を行いなさいみたいなことを言ったりとかしてるので、
はい、
まあ、そういうのを考えるとまさにそれが狙いでしょうね。
へえ、
アラビア語に依存しないというか。
なるほどね、
うん、母語じゃないからさアラビア語が、
うん、
まあ、今でも訳されたクルアンを読んでるっていうのは、
うん、
まだちゃんとクルアン読んでないよねみたいな立場。
なるほどね、やっぱ原点というか、うん、
発音とかが超大事だからね、あれは。
はあ、
あの言葉の響きを含めて神聖を置いてるので。
なるほどね、
はい、確かにめちゃくちゃ美しいですからね。
そっかそっか、
はい、なんでそれとかは今でもあります、
うんうん、
はい、一方で、まあ、これちょっとその政策としてやったんだけど、じゃあ大衆に普及したかって言ったらね、あんましなかったんだよね。
へえ、
まあ、今がどうなってるかちょっと分かんないんですけど、
うん、
普及しなかったそうですね、この政策自体が。この当時だからここはやっぱ本当に難しいところなんでしょうね。
なんか政策レイヤーでむずい気がしますよね、なんか、うん、文化とか宗教みたいな話、
うん、ま、繰り返しますけど、うん、ケマルのこの部分はねやっぱ読み誤りだったんだよね。なんかその、
うん、
やっぱりま、この当時のケマルのって言ったけど、この当時の知識人の共通理解なんだけど、
うん、
その宗教がなんていうかこう追い落とされていくというか、
はいはいはい、
あれは非科学的で、
はい、
合理性のかけらもないので、うん、なくなっていくっていう理解はやっぱ当たらなかったよね。
うん、そうです ね、
それから100年経ってもなくなってないわけだし、
うん
うん、なんなら今力盛り返してる段階にあるっていうふうに僕からは見えますんで、宗教って、
はいはい、
アメリカとかもめちゃくちゃ宗教的じゃないですか、
うん、そうね、
政治が、
はい、
だからそういうのを考えるとやっぱりこの時代のこの空気のこの読みみたいなの結構未来予測としては間違ってたなって感じがしますね。
うん、なるほどね、
うん、一時的に科学がエリートの宗教になったみたいな感じだよね、
はい、
であとはまあ細かいところでいくと、その例えば紀元前とか起源っていう概念のグレゴリオ歴とかを採用したりとかね。
お、
起源ってさ、そのイエスが生まれた時とかじゃん。
本当だ、
うんうん、だからそれを導入するって
ね、
キリスト教的なものを導入してることになりますから、まあ、西洋化してるってことですよね。さらにはトルコ語であるフェズ、
うん、
あのタンジマの時にさターバンからフェズになってたじゃん。
あ、ピノね、
ピノね怒られると思う多分
赤いピノアイスみたいなやつね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう形がね、はい、そうフェズも廃止されて西洋の帽子になります、
うん、そうだね、
まあ、ちょんまげやめたみたいなやつよね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、
はい、あとはこれすごいんだけど、うん、アラビア文字を使ってトルコ語書いてたんだわそれまで、
う
ん、
そうだね、
うん、それがねアルファベットに置き換えられます。
そう、
へ
え、そう、これが文字革命っつってさ、うん、ケマルがやった世俗化政策の目玉の一つなんですよね、うん、やっぱりそれまでオスマン帝国時代でこう600年ぐらいやっぱずっとアラビア文字を使ってたんですよね、はい、でこれがもう遅れてるっつってもう全部ラテン文字にしろっていう風に全部やったんですよトップダウンで
これすごいよね
これは嫌やわ俺が国民やったら
嫌でしょうね嫌な人いっぱいいたと思いますけど、まあ、断行されるんですよね
そうなんですよ、
は
い、あとはそのイスラムにおいては金曜日がそのなんていうかな重要な礼拝の日なんですけど、うん、はい、それに代わって日曜日を休日として定めると
あら
っていう風にすっげー西洋化に向けて動かしていくっていうのをちゃんとやっていくんだよね、うん、
はい、すごいな、
はい、こういう政策を打ちながらですね1927年の10月にケマルが36時間半に及ぶ大演説を行ったと。
ん？それミスじゃない？
って思うじゃん
台本
ミス。俺らも笑ったもん36時間半ってなったよ。
いやいやもう
なんか休憩取ったのかな、うん、
マジで分かんない、
分かんない、
トイレとかどうしたんだろうとかも全てが分からない、
すさまじいな、
うん、でも36時間半に及ぶ大演説をやって、うん、これもうねあの最高傑作って言われてるね演説の彼の演説の中で、
うん、へえ、
うん、そうで彼はこの演説の中ですごいことを言ってるんですよね。
何ですか？
ちょっと読んでみますね。
ほう、
私は数え切れないほど戦場で死と直面したし、必要とあらば明日にでも再び命を戦場で晒すつもりでいる、
はい、
だがそれはすべて祖国を強力な独立国家にしたいがためである。私は私の生きがいである唯一のもの、すなわちトルコ国民を進歩に向かって導かねばならない。わ、うん、かりますよね、
進歩主義だ ね、 ここ ね、
そうだね、
進歩、
う
ん、社会ダーウィニズムの言葉を使ってますね、うん
うん、はいはい、
我が国民が進歩への道をしっかりと、そして方向を間違えることなく歩めるようになった時、私は全ての権力を手放すつもりでいる。うん、そうだよねって思いますよね。ここからがすごいんですよね、
うんうん、
だが我が国民の歩みはまだ始まったばかりなのだ、うん、すなわち私を殺すことはトルコ国民の未来を奪うことなのだと、もっとはっきり言おう、現在の時点においては私がトルコだ
もうこれ断言されたらそうなのかなって思うんですね。
俺が日本だって言った人出てきたら何言ってんのって思うんですよね。
でもいやでももう
そう、
このルソーの一般意思を死ぬほど間違えて解釈結果
いやでも
私がトルコだって言っ
ちゃう、私がトルコだっつって。
でもちょっと恐ろしいのはケマルが言ったら、うん、まあ確かに分からんでもないって思っちゃいますね。
指針もないだろうしね、実際命もかけてたし実際に、
うんうん、でだってこの人がいなかったら、うん、トルコっていう国ないかもしれないと思うと、まあ、
ないかもしれない、
そうだよね、
本当にそう、
まあ言う権利ギリあるかって思っちゃう
ギリあ
るっていうくらいなんかこうやっぱオーラはある、ね、正直ずっと聞いてきてると、
うん、そうなんですよ、まあ、こんなこと言を36時間半のどこかで言ったらしいです
面白えな、私はトルコだ、
うん、音声で残ってないかな
残ってんじゃない、
多分残ってるか、うん、まあ、絶対残ってるよね、メイン演説だからさ、
うん、言っていこうかな俺も、俺が世界だ、
うん、絶対ダメでしょ絶対ダメだけど、まあ、だからやっぱこういう時代なんだよね、
まあね、
うん、
かばうとね、
うんうんうん、
なんか別になんていうか、僕は彼を批判するつもりもなければ称賛するつもりもない感じで喋ってるんですけど、あの皆さんもどう受け取ればいいか分からなくて混乱される方もいらっしゃると思うんで、一応補足しておくと、まだそのヒトラーも出てきてないしこの段階では、
はいはい、
なんかこういう時代だし、ケマルが言ってる内容っていうのはケマルの独創じゃないんだよね、
うん、
ものすごく濃厚にこの時代の思想を受け継いでる人なんですよ彼は、
はい、
科学主義にしてもそうだし、
はい、
私がトルコだとか言っちゃうとかもそうですし、
うん、
こういうこと一つ一つが、そういうこと言ってる人って別にケマル以外にもたくさんいたわけ、
はいはい、
でその中に代表として彼がそれを言ってる状態なんで、
うん、
そういうものとして受け取るといいかなと思います。
まあね、
うん、
本当にそうと思う、
はい、でケマルはね、まあ、こうさっきさほら 時期が来たら自分は権力を手放すって言ってるじゃないですか、うん、これでもちなみにね本当なんだよね。彼本当に手放すっていうか亡くなって手放すんだけど、なんか自分の子供とかに全く引き継がないんで、本当にまあ彼の一代で彼の代っていうのは完全に終わるんですけど、そこすごいなって僕思ってるんだけど、
しかも子供っつうか血のつながった子供いなかった、
いない、全員養子なんで、
なんだけど、ね、
はい、恐ろしいことに彼こんなことしながら7人養子取ってるんですよね。
へえ、
すごくないですか？なんか
そのどういう
か後で喋りますね。それは
子育てをしてるんや
ね。
はいはいはい。
どんな子供が育つんだろうと思うんだけどね。
へ
え、はい。で、まあここで言いたかったのは、まあそういうこと言ってる通りって言ったら通りなんだけど、野党を作ろうとするんですよ。
うん、そうだね。
一党独裁っていうのは、うん、なんていうか手段としてやってるだけだっていう認知なんだろうね。
うん。
今必要だからそうやってるだけだと。
ほう。
野党を作りたいんだけど。作れないんだよね。この段階ではね。
はいはい。
結局うまくいきません。これは、うん。はい。
なんかもう少しここを補足すると、うん、まあ彼がいわゆるまあ複数正当性をまあ彼はやろうとするんですよね。で、まあ失敗するんだけれども、うん、まあその目的の一つはやっぱりこう政府とか自分に対する批判を分散させたいっていうなんか目的もあったみたい。やっぱ当時はなんか世界恐慌とかでなんかトルコ経済もすごい打撃を受けてたんですよね。
うんうん、
で打撃を受けるってことはもう国民の不満が溜まるわけじゃないですか。でその不満がやっぱ政府にとかケマルに向けていくんですよね。でしかもほらケマルってかなり急進的な世俗主義をやったじゃないですか、
はい、
そのに対する反感とかも結構やっぱ溜まってきたりとかもしてて、
うん、
なんかねラマダンってあるんですよね。
断食
断食、はい、そうそう、ラマダンの時になんか多くのトルコの人たちはなんかモスクとかに戻ったりとかしてるんですよね、
うん、
でそれをケマルが見てやっぱちょっとこれもなんかこの空気ちょっといかんなと思って、
うん、
そういう不満を拾い上げる仕組みがやっぱ必要だと。で自分の批判を分散させるし、なんかこう仕組みが必要だっつって、こう彼の肝入りで野党をなんか作らせたんですよね、
うん、
フェトヒという人に。でもこれがさ作らすんだけれども自分の言うことをちゃんと聞く野党じゃないといけないんですよね。
うん、
完全に自分の対立したらさ元も子もないじゃん。その前提がまずあったんだけれども、
うん、
でもねこのその野党を作らせたっていうこと自体がさ、彼らそのケマルの予想以上にこうなんだか国民の感情をかきたてるんですよね。めちゃくちゃ支持がこの野党に集まるんですよ。
へ
嘘やろというぐらい支持が集まって
言っちゃえば与党に対する反対勢力と捉えていいんですよね。
そうそうそうなんですよ。
反対側をやっていいよお前らっつったら、うん、はーいっつってブワー集まったってことですよね。そう、
国民の盛り上がりがもう完全に全然コントロールできないくらい盛り上がっててさ、なんかその野党の党首になったこうフェトヒっていう人がさこう演説とかするんだよね、
うん、
もう群衆がもうめちゃくちゃこう盛り上がってて、でなんだったらもう今のそのケマルの政党はダメだみたいな反政府デモとかに発展したりとかしてさ、もうこれはちょっと抑えられんなっていう風に思って、この結局この野党は3ヶ月でもう終わらしたっていう、解散させた、
解散
させたっていう。
そう、 うわでもなんかやっぱ不満は溜まってったんですね。
そうそうそう、
まあ、急速な改革をしてますからね。
結構ねこの中で一個面白いエピソードがあるんですけれども、この野党の党首になったこうフェトヒですね、まあ、もちろんそのケマルの指示でケマルのお願いで野党 の、 その党首になったんだけれども、
はい、
このフェトヒがさ演説中にトルコ棒をケマルがさ禁止したじゃん。なんか西洋式のこうなんかソフト棒みたいのがまあ導入されて、まあそれをこうフェトヒも被ってたんですよね、
ええ、
でフェトヒはある時会場の演説の時にその聴衆に挨拶するためにこのまあ西洋式のソフト棒をちょっと持ち上げたんですよね。これ普通の行為ですよね。でも聴衆はこれをこの動作をねフェトヒの西洋化批判っていう風に勘違いして、みんなでうわっと盛り上がって、聴衆たちも自分たちが被ってた帽子を全部地面に叩きつけたんですよね。
うわーだから西洋の帽子を叩きつけたっていうことは
そうそうそう、フェトヒさんはケマルに対して反対の意見を持っているんだ、俺たちも賛成だみたいな感じで全くこう
さ、
そうコントロールできないようなこう状況を巻き起こしてて、フェトヒもケマルもビビるみたいな。
はあ。
そう。
まあだからそのこれ本当になんていうかな、 根深い問題っすよ、今のトルコにも通ずる根深い問題で、この時にその宗教世俗主義を掲げて西洋化させていくっていうことに対して、まあその反発がこのような形であるわけですよ。そりゃそうだよね、だって自分の文字も変えさせられ、
そうね、
その宗教的に幼い頃からこう踏襲してきた習慣を無理やり変えさせられるみたいになるわけですから、科学主義じゃない人からしたらなんでみたいになりますよね。
はい、いや俺だから想像できるかなと思っていろいろ想像してたんですけど、なんか普通に神社に毎月お参りに行ってるみたいな人が神社が全然違うやつになったらめっ
ちゃ、いやどうですかね、僕たちの神社とかいうのとまたレベルが違う、
そうだよね、
まあで感じだと思いますね。
もちろんレベルは違うんですけど、なんか一番こうなんていうんですかね、こう想像するってなった時になんか自分が分かる範囲で言うと、それだけでもまあまあ嫌やなと思ったんですよ。
まあ嫌ですよね、神社が全然違う感じになったら、かなり
嫌、あとお寺も嫌、
嫌ですね、
僕は別になんかこうめちゃめちゃ信仰してるわけではないのに、やっぱり生まれた時からずっとお参りに行ってたりするところがそうなったら嫌なのに、
そうね、
まして言わんやですよね、なんか生活にめちゃめちゃ密着してる部分が、
信仰がありますからね。あと我々との大きな違いは、そのなんか明確な明文化された信仰とかが結構ちゃんとあるところだから、
そうそうそう、
我々ももちろん信仰あるとは思いますけど、そのちょっとその強度がちょっとやっぱ違うよね。そう、
あとなんか墓石全部勝手に捨てられるとか、
そうね、嫌だね、
そんなレベルのもっとすごい、
それすごい近いかもね、
もっとすごいやつかなと思った、めちゃめちゃ嫌
っす。お盆なくなるとかね、
そうそうそう、
そんな感じに近い、ね、なんか嫌だよね。
まあもちろんね、あの例えというか、そのなんか置き換えでしか想像できないんで、頑張って想像してるだけなんで、
正月なくなるとかね、
あそうそう、そういう感覚の、
植えるのはいいけどなくなるの嫌だもんね。
そうなんです、なくなるの嫌ですよ。なくなるの嫌。
確かに。
まあでもその実際日本の明治維新の時も英語導入しようっていう議論もありましたよ。
あったね。そう、あったあった。あのもう母国語変えようみたいな。
そうそうそう。
なるほどね。
はい。まあそういう極端なあれなんだよね。この時代。
そうそう
そうね。
で。一応そのケマルが6つの原則を掲げてて、それ6本の矢って呼ばれるんですけど、この国の大きい指針があるんですよ。ちょっと細かくは言わないですけど、さらっと言うと民族主義、これトルコの国民国家だよねと、あと世俗主義、これは政教分離ですよねと、あと改革主義、どんどん改革していきましょうと、これだから進歩主義だよね、あと国家主義、これは国家が主導して経済を何とかしていきますよねっていう、ここら辺がいろんなものと矛盾してる感じがしますけどね、僕は。その次に人民主義って、人民主権ってくるからね、その次共和主義で、これでも6つなんですけど、国家主義と人民主義と共和主義が入ってる国、俺なかなかないと思うんだよね。
とりあえず全部並べたって感じなんだ
けど、まあその一応分かる、あのなんていうかな、分かるのはその資本主義育てていかないといけないじゃん。日本もそうだったんだけど、初期の資本主義って国家主導の開発資本主義っていうのがあるんだよね。
そうだね。
それって国家主導で産業を用意してあげないと、いきなりこの前まで侍だった人とかに、はいどうぞ資本主義ですって言っても無理じゃないですか。なんでその段階的にその育てていくって必要があったりするんで、そこは国家が主導した方がいいよねっていうのは発展途上国とかでよくある話なんだよね。これをこの時のトルコはまさにそういう状態だったので、特にケマルとかは国家が主導して経済を率いていくべきだっていう思想を持ってたんですよね。
そうそうそう、で僕が読んだ本の中で書かれてあったのは、もちろんそれが本当にそこをそう言えるのかどうかちょっと保留がつくんですけれども、現在のトルコの人たちは民主主義っていうのはケマルが与えてくれたものっていう感覚があるらしい。ちょっとなんか西洋民主主義と全然違いますよね。ケマルが与えてくれた民主主義っていう、
また日本人とも違うよね。僕たちは誰か個人が与えてくれたと思ってないもんね。
面白い、
分かんないですよ。ちょっとトルコの方に聞いてみたいですね。
そうだね、トルコにもいろんな方がいらっしゃいますんで、そうそうそう、いろんな人に意見聞かないと分かんないと思いますけど、ね、都市部と農村部でまた全然、農村部というか都市部とそのね東の方で内陸と沿岸でまた全然意見違うらしいんでね、トルコもね。それはちょっと置いといて、この頃にそのムスタファ・ケマルがケマル・アタトゥルクっていう風に呼ばれるようになります。アタトゥルクっていうのは父なるトルコ人っていう意味だよね。私はがトルコだって言ってるからね。
まあね、
そうだね、
すごい。
このアタテルクっていうのは名字なんだよね、議会から送られた彼の崇拝、彼を崇拝化するっていうのがここからさらに その個人崇拝が始まりますね、
うんうんうんうん、
これ冒頭に一番最初に冒頭に話したよね、シャープ1で個人崇拝があるっていう、それ政策としても行われてるし自然発生的にもそれが行われていく、
うん、
で一応もう少しちょっと世俗主義をね、なんか世俗主義の感覚をもう少し伝えたいんですけど、
はいはい、
世俗主義っていうのはですね、なんかこう本当に宗教を忌避してる感じなんですよ。
忌避してる感じ、
ね、忌避してる感じなんですね、はいはい、なんていうか
アンチなんですね。
アンチなんですよ。だからね、その政教分離っていう言い方をさっきしましたけど、
うん、
政教分離って2つ大きく考え方があって、うん、1つはみんな自由にしてくださいと、
はい、
だけどどれか1つを政治が応援するってことはしませんっていう考え方の政教分離、
うんうんうん、
もう1つはもう絶対に関わらないでくださいと。
なるほど。
いう大きく2つの考え方がある、
はいはいはい、
ここで言ってる政教分離っていうのは、うん、フランス式の政教分離って呼ばれるんですけど、
はい、
例えば国会とかでイスラムを匂わせるような服装とかをしちゃダメなんだよね。
あ、
してもいいじゃないんだよ。
ハード系の、
そう、してもしなさいでもないし、はい、どの格好でもしてもいいよでもなく、どの宗教の格好もしちゃダメってやつなんですよ。なんですごいこうなんていうか、政治の場に絶対に宗教を持ち込むなっていう政教分離なんだよね。
ハードの方やな。
そう、これは日本とかの政教分離とは全然違うんだよ。
はいはいはい。
日本の政教分離結構勘違いされてるけど、こっちじゃないからね。絶対に持ち込むなってなってないですから、
うんうんうん、
はい、ここが、トルコの政教分離は結構その激しい政教分離、
うん、
これはやっぱりそのケマルのやつから発生してますよね。でこれがさっき言ったように民衆の意識とズレがあるわけですよね、
はいはい
はい、これを近代トルコから現代トルコっていうのはずっと抱えてたわけだよね、
うん、
これをエルドアン大統領の今のこの時期のトルコっていうのは、うん、その実態に合わせて修正が入ってるっていうところなんだよね。だからアヤソフィアとかがモスクじゃなくなって博物館になってたとかいうのは、この、うん、その宗教忌避的な世俗主義の政策だったわけですよね。これがそのモスクに戻るっていうのは、こんな排除しなくていいじゃんっていうふうに戻ってきてる。で僕たちはムスリムだから、ここがモスクであったんだったらモスクに戻せばいいじゃんっていう感覚だっていうことですよね。
はいはいはいはい、
はい、それがギリシャ正教とかからすると、なんでムスリムに戻すんだみたいな話とか、キリスト教の人たちっていうのな、一部の人たちっていうのはイスラム教徒のことがめちゃくちゃ嫌いな人たちがいますから、そのムスリムがこう出てくるみたいなのがそれ自体が怖いみたいな感じで批判してる人とかもいるんですけど、まあいろんな要素があるよね。
ああ、でも
世俗主義はそういう感覚なんだよね。
うん、なるほどね。
科学主義なんだよ、だから。
うんうんうん、
の延長線上なんですよね。だから非宗教的なんですよね。
うん、
宗教に寛容ではないってことですね。
そうね。
っていう感覚です。
はい、はいはい。
で、この中で、もう一つちょっと重要なところで、さっきあの国家主義のところで、うん、その国家が主導経済を。経済を主導していきますってやつがありましたけど、
うん、
まあ、世界恐慌が起こった時にですね、
うん、
そのこれから産業どうしていくかっていうところで、やっぱりケマルが取ったのがこの国家資本主義って呼ばれる、国家が主導して国営工場とかを作ったりとか、
うん、
でそれを民間企業も経営参加をさせて、国家がその民間を主導して引っ張ってリーダーシップを取って産業を勃興させていこうという動きをしていくんですよね、
うん、
でここら辺がまたそのなんていうかな、意見が割れたりするんだよね。イスメトと揉めたりするんだけどね、これね。
うん、おお、うん、結構近い人と揉めるっすね。
そうですね。
へ
え。はい。うん、であとずっと独裁者だって話をしてますけど、
うん、
ここはねなんか本当に難しい。いまだにトルコにおいては彼はやっぱりヒーローだし、ヒトラーとかムッソリーニのような独裁者のような語り方をするっていうのは、トルコの人に対しても失礼だなと個人的には思う、
うん、
し、
うん、
あの実際やっぱ違うじゃん、
なんか違うんですよ、
ね
うん、
けど彼がやってる一つ一つの政策とか振る舞いを見ると、
うん、
確かに独裁者っぽいじゃないですか。
そう、いや俺もやってることは、
うん
まあ、同じっていうかその やり方か、
うん、
やり方は結構同じなんですよね、ヒトラーとかと、ね、
だから、うん、内容とかが違うけど、まあ、一方でさ虐殺とかしてたり、彼が主導して虐殺してるわけじゃないんだけど、
うん、
その国家単位でやっちゃってることとかがあって、
うん、
その被害者である民族とかから見ると、うん、そういう風に見えるとかもあると思うんですよね、
うん、
だから例えばケマルさんを独裁者だって言ったら、
うん、
いろんな問題が生じる、
うん、
独裁者ではないって言っても いろんな問題が生じるっていうタイプの独裁者っぽい人なんですよね。フラットに見て独裁的だとはもう普通に思いますけど、これを独裁的ではないっていうっていうのはフラットじゃないなって思います。
そうですね、まあそのまあ、いろんな言い方があるんですけれども、制度的には彼は独裁者ではないんですよね。一応彼はこう議員内閣制における大統領であって、首相の協力なしに国政を円滑に進めることができなかったっていう、あの制度の中での存在なんですよね。ただなんでそういうふうに独裁的な振る舞いができたかというと、まあやはり彼のそのエイヤっていうパワーは、まあ制度っていうよりも彼個人のカリスマと国民的な人気によって支えられているっていうだけなんですよね。でもヒトラーと違うじゃん。ヒトラーは完全にこうシステムをいじって自分をシステム上からこう独裁者にしてるっていうのがまあ違いじゃないですか。
なるほどね。なんかまあ実態はもう普通にケマルさんに任せたいと思ってる人がいて、で任せられ
て、絶妙っすね。
絶妙っすね。
フランス革命後のなんていうか政府みたいなモデルにして三権分立みたいなものをあまり施行してない初期とかがあるので、その頃が制度的に独裁に持っていってないかっていう問いって絶妙でしょうね。制度的に持っていってるって言われても、まああんまり反論もできないかなとも思うので、
とかやっぱ野党を作ったけどやっぱ潰したとかも、
そうだよね、野党を自分の肝入りで作るとかも意味不明だからね。
そう、
その共和主義的にはね。だから彼が共和制みたいなのを正確に理解せずにやってて独裁的に振る舞ってるみたいなことはファクトとして正直言えるんじゃないかなと、いろんな本を読んでて思うところですよね。一方で彼がほとんど自分の利益みたいなものに引っ張らずに本当にトルコ全体のために動いてたっていうのもやっぱファクトだなって思うし、
多分だからその印象が強いから否定的にあんまり見てないのかもしれないですね、僕が。
そうですね、まあでも一方でヒトラーもそうでしたからね、彼に指針があったかっていうかなかったからね。
そこなんすよ。
だからここら辺はねめちゃくちゃ難しいところです。
いや俺だからヒトラーと何が違うのかなって結構途中からぼーっと考えてたんです
よ。ぜひちょっとその問いをそれぞれ投げかけて自ら解いてみたらいいかなと思います。それをその誰の前で何て言うかっていうのは気をつけてほしいですけど、それぞれ、
もちろんもちろん、
はい、あのね、
そう、
けど、まあ、今回のこのケマルさんの話を聞いた皆さんは、そのトルコの人たちから見てこの人がなぜ英雄に見えるかっていうのは、だいぶ分かったと思うんですよね。あの状況下でトルコを存続させる、トルコ民族のための国家と領土を作ったっていうのはやっぱそりゃ英雄になるよねという感じだよね。
いやすごい人やもんな、いやどう考えても救ってますからね人を、
これすごいおもろいよね。民主主義のシリーズの後にこれを見るとかがおもろい。
そういえば全然違うね。
確かにね。どうしたらいいんだろうってなるよね。
この国家的な危機の時にもし彼がもうゴリゴリの民主主義者で民主主義大事だよっていうふうに押し出したら国として難しかったかもしれない。
今のトルコにはなってないっていう意味では難しいなと思うし、まあ一方でじゃあこれから先の時代にこういう人に出てきてもらおうっていう考えるっていうのはさ、前回のシリーズで考えるとさ、ちょっと厳しいよね。国民主権だって彼は言ってるけど、このような出方をしてること自体がやっぱりその独裁的なわけなんで、やっぱ国民主権的には忌避されるべき現象の一つだと思うんですよね。
そうなんすよね。
で一方で彼はその限定的な独裁体制みたいなのを結構ちゃんと成功させてるんだよね。独裁体制の一番むずいところってそれが限定的だと見せかけて限定的ではないところなんだけど、比較的限定的にやってるっていうところは結構できてる気もするんですけど、このあとトルコに、まあトルコ共和国に当たり前っちゃ当たり前ですけどいろんな禍根も残すんですよね。いろんな問題は発生するんですよトルコ共和国は、彼が亡くなった後にね。なんでそれも踏まえて考えると非常にここはなんて考えたらいいか難しいなって感じがするとこだよね。
そうなんです
ね。現在進行形だからだろうね。ということでですね、
はい、
でということで次回いよいよケマルがまあ亡くなります。寿命が来ます。その話をして一旦もうちょっとこの回長かったね、長すぎたと思った自分でも。
そうですか。
あの14話やりましたけど、まあ、1回終わりたいと思います。本当はね、現代トルコまで調べたんですよ全部。なんでだけどちょっとそれやるとまた本当長くなるんで、一旦ケマルがなくなるところで今回のシリーズを終わらせようかなと、
はい、ってことは次回で最終回かな。
です。
そうです。
はい。
はい、
うわあ、そんなねケマル晩年どういう人生だったのかですね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
Suzuku.